今日は聖書のルカの福音書の言葉を開かせていただきました。この第4週前のいわゆるアドベント、キリストのクリスマスを待ち望む週、これを4回続きのような形でお話を申し上げました。それは第1はキリストの先駆者となったヨハネのお父さんのザカリア、沈黙を通して与えられた恵み。第2の週にはマリアに対する受胎告知と、そしてそれに喜んで従うことができた彼女の服従の姿勢。そして先週は救い主を待ち望んで羊を飼っていたところの羊飼いたちの待ち望みの姿。そして今日は救い主誕生の後にキリストに出会ったシメオンという老人、その喜びについてお話をしたいと思います。キリストが誕生せられましたのは紀元前5年ないしは6年頃、エルサレムという大きな都がありますけれども、南に8キロほど離れたベツレヘムという小さな町でありました。でそれも普通の家ではなくて、宿屋に付属している中ロバ城と私はつけたんですが、今で言えば駐車場ですけれども、昔は車がありませんのでロバで旅行しておりましたから、中ロバ城での誕生でありました。誰も知らないような静かな誕生でありましたけれども、野原で羊の番をしていた羊飼いが天の使いの知らせを受けて駆けつけたために、その地方では一つのニュースとなりました。で今日はお話しするのはその後の話ですが、生後8日目にユダヤ人たちは割礼という儀式を行います。男性の包皮を切り取る、そしてユダヤ人であるというアイデンティティを確立する儀式を生後8日目の男の子にすることになっております。そしてそこで命名式を行います。赤ちゃんにイエスという名前をつけました。イエスという名前は救うものという意味であります。ですからちょうどふさわしい名前ですね。救うものという名前がそこで付けられました。それから33日40日経ちますと、お母さんの汚れを清める儀式、幼子を神に捧げて祝福をいただく儀式というのが神殿で行われるのであります。両親は生後1ヶ月余りの幼子を抱いて、そして生贄と言われる捧げ物を持ってまいります。鳩を2羽持ってまいりました。で普通ですと聖書の中には子羊1頭と書いてあるんですけども、どうもヨセフさんもマリアさんも子羊1頭を飼うお金はなかったんでしょうね。ですから子羊1頭が飼えない人は鳩2羽でいいと書いてあるんですね。優しいですね。ですから鳩でしたらそれの中目黒の川でもたくさん群れておりますから、パッと捕まえれば大丈夫ですから、まあ優しかったんでしょうね。ともかくその鳩2羽を持って、祝福の子供の祝福のために参りました。ちょうどその時に、このシメオンという老人が出会ったというのであります。でこの25節のところを見ていただけると、シメオンという人の人となりが記されています。読んでみます。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっていた。4つ書いてあります。1つは正しい人だったということです。曲がったことが嫌いで、まっすぐな行いとまた心を持っていた。2番目は敬虔なと書いてあります。敬虔というのは神を恐れるという人であります。神を恐れ、そしてそのことを毎日の生活において神を計算に入れながら、神様がいつでも見ていらっしゃる、見ていらっしゃる神様に恥ずかしくないような生活をしよう、それが敬虔な人であります。時々新聞なんかに、なんとかさんが敬虔なクリスチャンというのがありますね。意味が何だろうと思う。でもなんとなくクリスチャンに敬虔が自然につくんでありますけれども、私たちは本当の意味で 神を恐れるということを実行させていただきたいと思います。もう一つはイスラエルの慰めを待ち望んでいた。これははっきり言いますと救い主メシアの誕生を希望していたということであります。紀元前1世紀のユダヤ社会においては非常な苦しみを経験していました。ローマという強い国に押さえつけられて、彼らは経済的にも社会的にも苦しい状況の中にあって、やがては救い主が来るんだというそのメシア待望というのが非常に強くありました。で、このシメオンもその慰めを待ち望んでいました。具体的に彼らはこのエルサレムの神殿で主よ早くおいでくださいというお祈り会を開いていました。そのうちの一人が84歳のアンナという人でありますけれども、その次に出てきますが、まあその人たちを筆頭とするようなお祈りのグループがありました。特にこのシメオンはあなたが生きているうちに、つまり日本的な言い方をすればあなたの目の黒いうちにキリストに出会うよというお告げを受けていたんです。ですからわしゃ簡単に死ねない、そうですね、そういう思いを持って日々救い主を待ち望んでいたのであります。もう一つは聖霊というお方が彼の上に留まっていた。目には見えませんけれども私たちの内側に働いて神を知る神を愛する思いを起こさせる聖霊というお方の働きが彼のうちにあったのであります。さあそのシメオンがいつもと変わらないように神殿でお祈り会に出ましょうと言ってきた時に、しかし今日はもしかしたら何か起きるかもしれないという予感がしたとここに記されています。27節彼が御霊に感じて宮に入ると、と、ああ特別なことが起きるのではないかという大きな期待を持ってやってまいりました。そしてその時に彼はたくさんの、まあ、親御さんがですね、小さな子供を捧げるために次々次々とやってくるんですけれども、これだという直感が働いたのであります。よく絵を見ると、このイエス・キリストの後ろにですね、これ五光が差しております。ね、輪っかがついております。まあ私なんかなくても光ってるかもしれませんけど、ともかくね、いろんなこの絵あります、今出てますか、シメオンさんが救い主と出会ったところで絵がありますが、なんとなくそのキリストの後ろにこう輪っかがついておりましょう、ね、これは後からずっと後からの人が想像して描いたので、本当のキリストはそんな輪っかなんかなかったんですよ。普通の何の変哲もない赤ちゃんですけれども、シメオンはお祈りしていました、待ち望んでいましたから、この人がそれだということが直感的に分かったんですね。そして彼は捧げに来たところのヨセフとマリアからその子供を奪い取って、そしてその子供を高々と上げて神を賛美したというんです。ヨセフとマリアはびっくりしまして、これは誘拐犯ではないかと思わなかったのであります。その人があまりにも真剣だったから、そして神を心から賛美して歌ったのが聖書の29節から32節まで記されています。主よ今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。これは有名な彼の賛歌であります。ラテン語ではヌンクディミティスというんですね。ヌンク今私は主よ私は安らかに去ることができますという歌です。安らかに去るというのは釈放する、つまり生きた使命を終えたので生きることから釈放してくださいますと言ったんです。さっき使命とは何でしょうか、この世に使わされる救い主をこの目を持って見ること、そしてそのメッセージを人々に伝えること、それがわしの使命だと思ってずっと70年間そこらずっと生き続けていたんですが、その使命を果たし終えた、ですからもうわしは明日死んでも構わないという満足感がそこに現れているわけです。で、彼はその賛歌の中で キリストが与える救いということについて3つのことを語っています。それは1つ、現在的なもの、やがて救われるだろうではない、今私はこの救い主を見ている、今私はこの救いを経験しているという非常に現在的なものとして救いを捉えました。もう1つは、それは万民のためのものであるということであります。31節に、御救いはあなたが万民の前に備えられたものです。この当時こんなに進んだ考えを持った人はほとんどいませんでした。イスラエル人、ユダヤ人の中でも救いというのは、私たち聖書をずっと小さい時から学んでいる私たちに与えられるんだ、他の人は関係ないというような人がすごく多かったんですけれども、このシメオンという人は、いや、この救いは全ての人に、全世界の全ての人に与えられるんだ、もし救いというものが私たちの心の奥深くの問題、特に聖書では罪と言っていますが、その罪の解決ということをもたらすならば、それは一人の人、あるいは一人の民族、一つの民族とか特別な人に与えられるのではなくて、全ての人に与えられるべきものだということを彼はその中で歌っているのです。これはシメオンという人が救いということを捉えた素晴らしいポイントです。もう一つは、それは輝かしいものだ、それは異邦人の光だと言っています。光というのは真っ暗な私たちの心に喜びを与えます。真っ暗であるとどこに進んでいいか分かりませんけれども、行くべき道筋を与えます。希望がなくなっている時に、あそこに行けば大丈夫だという希望と安心感を与えます。キリストは光として世に来られた、彼はその救いを捉えました。で、それだけでも、実は33節を見てください。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚き続けていたと書いてある。っていう感じで、うちの子がそんなということです。もちろんヨセフもマリアもこの子が普通の子じゃないっていうことはいろいろと聞かされていましたけれども、そんなにすごいのかということに改めて目が開かれる思いで驚き続けていたのであります。ところがシメオンはもっと驚くべきことを言ったんですね。それはこの幼子の将来のことを予言したんです。で、そのことがもっと深い洞察に満ちたものであったんです。普通子供を祝福するときはどうするでしょうか。ああ、可愛い赤ちゃんですね、 お母さんに似てますね、お父さんに似てますね、本当に無邪気ですねって言って、そして子供が大きくなったらきっと幸せがありますように、なんていうのが大体褒め言葉ですね。ところがこのシメオンは全然違うことを言ったんです。この子供が大きくなったら厳しい人生が待ち受けてるよ。皆さんいかがですか。赤ちゃんが生まれて教会にね、最初に来た時に、この子の将来は厳しいです、ね、地球の環境はいつまで持つか分からないし、ね、そして戦争は起きるかも分からないし、かわいそうね、なんて人は誰もいないと思うんです。まあどんなに可愛くなくてもね、まあ可愛いですと言ってみんなお世辞を言うのが通説であります、通例でありますけど、このシメオンという人はそんなお世辞を言わないで、ストレートにこの子供の待ち受けているところの将来を言い当てたんです。で、それが実は救い主というものの本質を見抜いている言葉だったんです。彼は人間の本質をあぶり出すところの人だよと言ったんです。この人によって人間の罪深さが分かって、そして人々はそれを嫌がってお前に反抗するよと言ったんです。辛い言葉ですね。お前に反抗するよ。なぜ反抗するかというと、あなたは清いお方だから、みんな醜い罪を持っている人たちが自分の罪に耐えることができなくなってお前に反抗するよ。自分の心が現されるから、そのことに耐えられなくなって 人の心の思いが表される、そういう存在としてこの幼子は成長していくよって言ったんです。もっとすごいことに、そしてその子供の最後によって剣があなたの、つまりマリアの心を刺し貫くと言ったんです。何を表しているかお分かりですか？これは十字架のことを表しているんです。33年後、子供が大きくなって人々に福音を伝えた時に、人々はあまりにもこの自分の醜さとこのお方の清さというものの落差に驚いて、嫉妬を感じて彼を十字架につけてしまった。その十字架の現場にいたのはこのお母さんマリアであった。他の弟子たちはみんな逃げてしまった。お母さんはちゃんと残って、そしてその息子が釘付けになり槍で刺されるところを一部始終を見ていたんです。皆さんがもしお母さんで自分の子供が八つ裂きにされているのを見たらどうなるでしょうか。心が刺し貫かれることを感じるでしょう。このことをシメオンという人は予言したんです。この子供は大きくなってそのような悲惨な無残な死に方をする。しかしそれは実は多くの人たちの救いのため、身代わりのためなんだということをこの時に語ったのです。ですから彼は多くの人たちが彼に反抗するとともに、彼を受け入れる人、彼により頼む人は彼によって立つことができる。つまり彼は信仰の拠り所として立てられているんだということを語りました。クリスマスの時にここまで見抜いて語った人はこのシメオン以外には私は知りません。つまり彼は神を待ち望み、そして神の救いを一生懸命に待ち望んでいたために、そして彼の独創的な考え方ではなくて、このような思想というのは旧約聖書の特にイザヤ書という中に600年700年も前から予言されていることなんです。彼はそのことをしっかりと捉えていたので、こういう発言ができたのであります。私たちが一人一人が自分の救いを求め、そしてその救いを聖書の中に真実に求め続けるときに、シメオンだけではなく私たちもこの救いに尋ね当たるのであります。聖書はこう言っています。心を尽くして私を尋ね求める者は必ず私に会うと、そういう聖書の言葉があります。今日はクリスマスですけれども、もちろん皆さんはケーキで、あるいはパーティーでお祝いするのもいいし、まあいろんなことでお祝いするのもいいんですけれども、今日は私は一つだけ皆さんに最後にチャレンジをしたいと思います。このクリスマスというのは私たちが自分を振り返る時であります。そして私たちのために救い主として使わされたお方を静かに見つめる時であります。そしてそのことが聖書の中に記されています。その救いを求める求道と言いますけれども、求道の心を姿勢こそクリスマスにふさわしい私たち一人一人の在り方であると思います。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。シメオンは待ち望んでいて求め続けていた救いを見たと語りました。この頑然ない普通の幼子の中に、彼は神の大いなる救いの力と恵みを見ることができました。私たちも求め続けているときに、聖書の中に記されているキリストの姿、その教え、その十字架、その復活の中に救いを見ることができます。どうぞ今日集われましたお一人一人が自らをこのクリスマスの時に静かに顧み、そして私たちのその汚れた罪を全部背負って 十字架につくためにクリスマスとなって生まれてくださったキリストをしっかりと捉えることができる素晴らしいクリスマスとしてください。私の目はあなたの救いを見たということが一人一人ができるものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。